はい、ということで日本の地方財閥30家という本の音声2回目でございます。皆さん読んでみましたでしょうか。この本は結構淡々と、地方の、財閥の家計、起こった経緯と、起こったっていうのは勃興したっていう意味ですねの経緯と、子孫がどのように、その財閥大きくしてったのか、はたまたダメになったのかみたいなのが淡々と書かれていて、なんか普通だったら多分これ眠くなると思うんですけども、なぜかこう淡々とスラスラ読めるのがすごく面白いなと思いました。皆さんも読んでみて同じ感想をお持ちになったでしょうか。で、なんか印象としては多分リズムがすごくいいのと、その一族のドラマがいい塩梅にこう表現されてて、短編のなんかドキュメンタリーを見てるみたいな感覚で読めたのがすごく良かったなと思いました。ちなみに、この菊池博之さん、という方が、この地方日本の地方財閥30家という本を書く前にですね、日本の15大財閥という本がヒットしてたので、その続編として書かれ、続編というか、まあ、同じ感じで書かれたものだそうです。で、日本の15大財閥は、まあ、皆さんが知って、皆さんもというか私も含めてですね、知っている財閥について書かれていて、まあ、三井とか三菱住友とかですよね、まあ、みんなというかある程度みんな知ってるし、なんて言うんだろう、まあ、資料もたくさんあると思うんですよね。でも、この方後書きで言ってたんですけども、地方財閥に関してはですね、資料が割となかったということなんですね。それが大変だったということを書かれてたので、その中でここまでの本を書いたっていうのが、やっぱその読者を引き込む秘訣なんじゃないかなというふうに非常に思いました。後書きによるとですね、この本の執筆を依頼された時に頭の中に筆者はプランがあったと、はじめに述べた全国多額納税者一覧で各都道府県の大金持ちを機械的にリストアップして解説を加えればよい、そう考えたのだが、それがそう簡単にいかなかった。都道府県によって中堅財閥がひしめく地域、兵庫などですねと、全国レベルの資産家がほとんどいない地域、四国などと格差がありすぎて、結局47都道府県を網羅することができなかったのであるということです。いや、その集中している県が兵庫県みたいなところがあって、そういうところに労力がかかっちゃったんですかねという内容でした。私は父方の実家が高知なんですけども、確かにね、高知って、ね、大金持ちいないんですよね。あんまりいなくないですか。今日こう四国出身の、まだ本土寄りの方はいいんですけど、高知みたいな完全に本土と逆側だと、もう本当マジいなくて、まあ、それはどうでもいいんですけども、という内容です。なので読んでいて非常に面白いなというふうに思いました。で、読んでいてですね、さすがにこれだけの家について書かれていると、なんとなく傾向が見えてくるし、当時の、要は幕末から戦後までですねに栄えた家ってどうだったのかっていうことが、なんかこう広い視野で見ることができますよね。これはすごくいい本だと思いました。で、その感覚から言うと、いくつかまず条件があるんじゃないかなと思います。一つは、もともと結構資金があった家なんですよね。幕末に例えば庄屋をやってましたとか、山たくさん持ってましたみたいな、まあ、やっぱりその、それなりに資金と力がある一族だった。で、その人たちが、幕末から、明治大正昭和、第二次世界大戦っていうのを経ていくときに、なんかこう勃興する流れに思いっきり乗れましたみたいなのがやっぱり多いですよね。例えば、やっぱりこうみんなが知ってる人だからどうしても目がいってしまうんですけども、麻生家ですよね。京都じゃない、九州の麻生家とかはやっぱセメントとかそういう薬品系とかですね、もう会社をバンバン作ってったわけですね。それは、明治以降そういう需要がやっぱ工業が一気に栄えたりとか、戦争があって、武器を輸出したりとか 器、武器の原料になるものを輸出したりとかっていう、今までなかったような産業が爆発的に広がる時期だったわけですよね。それに乗った人たちが、作ったんだっていうこともよくわかると思います。まあ、あれですよね、最近で言うと仮想通貨の出始めの頃みたいな感じですかね。仮想通貨出始めの頃はなんか、まあ、何なんだこれみたいな感じだったと思うんですけども、まあ、後々になんか 2万倍ぐらいになったんでしたっけ、ちょっともう忘れちゃいましたけども、それで送り人になった人いましたよね。ああいうなんかこうやっぱタイミングみたいなのがあるわけですよね。それにすごく乗った人たちがいたし、いたと思うんですけども、今こんなにいないですよね。こんなに、だからやっぱそう考えると幕末からの、だから1867年でしたっけ、大政奉還って。だからまあ1867年、だから1850年ぐらいから、くすぶってたわけですよね。そっから1800だから150年ぐらいの間っていうのはものすごくこう新しい勢力が勃興する時期だったんだなと思いました。ちなみに財閥って結構大変だったわけですよね。例えば戦後太平洋戦争直後 GHQ で財閥解体っていうのがあったじゃないですか。でその時はもう三井とか三菱などの名前を使うことも禁止されて、同族グループを分化しなければならないってことがあったわけですよね。この手前に家族と言われる人たちは財産没収ですもんね。だからすごい時代だったわけですけども、その後サンフランシスコ講和条約で過度経済力集中排除法がなくなると、グループ名と同族企業の合併も行えるようになって、グループが復活したということになって、すごい流れだなというふうに思います。でその三菱とかは未だにやっぱたくさん会社があるけれども、でもやっぱり、ね、三菱銀行でさえも、三菱 UFJ 銀行でさえも合併して、ATM 数を減らしたりとか、なんかやっぱこう少しずつシュリンクしている印象はありますよね。そういうこうなんていうのかな、この本を読んですごくわかるのが、何かが勃興してこう穏やかになくなっていく、その術が非常にこう手に取るようにわかるし、明治維新以降にそれが全国でこれだけの人たちがねやったということがすごいなと思うわけですね。同時進行にこういうことが起こってたっていうのは非常に面白いことなんじゃないかなというふうに思います。日本の歴史ってどうしてもこう、なんていうんですかね、一人の権力、いろんな権力者が出て、その中で淘汰があって、一人の権力者になって、その人があれやってこれやってみたいな感じで習っていくと思うんですよ。例えばだからもうあれですよね、日本の歴史でいうと誰が将軍やってて誰が天皇だったのかっていうのを中心に学んでいくと思うんですけども、この財閥という切り口で見ると、なんていうんですかね、全国津々浦々、それこそ四国以外ですかね、全国津々浦々、いろんなところでいろんな人がこうなんです、ね、一族を挙げたんだなと、起こしたんだなっていうのが分かって非常に面白いなと思いました。ちょっと一旦切ります。以上です。